インタビューコーナーです。本日のお客様は千葉県にお住まいの宇梶静江さんです。おはようございます。
おはようございます。
まずご出身地を教えてください。
はい、私は北海道の浦河郡荻伏姉茶というところで生まれ育ちました。
はい、はい。子供の頃の生活の様子を教えてください。
子供の頃の生活の様子でもね、
どんなちょっと様子だったかなと、差し支えない範囲で結構ですが、どうぞ。
そうですよね。まあ子供の頃一口に言われてもね、
はい、
6人兄弟の3番目ですね、
はいはい、
父親が夏になると昆布浜に行って昆布取りをする、
はい、
秋になると、姉茶という村に戻って、
はい、
冬自宅をして冬の生活に入るんですが、
はい、
父親は冬山に入って材木の切り出しをする仕事ですね。それで、はい、まあ、その昆布と山に切り出しに行く仕事は、そうですね私が4年生ぐらいまで続いたんですかね。それで、それからまあ戦時中でしたのでね、私は昭和8年生まれなので、
はい、
西暦で1933年、
はい、
でその頃の状況というのは、戦時下でした、
はい、
戦時下で、食糧難になりましてね、
はい、
それで父親が外米という外から入ってくるお米の中でもちょっと細長い、従来食べてるお米から見ると水っぽい色してましたね、
はい、
それがちょっと匂うらしいんですね。で父が子供に外米食わしたくないということで、
はい、
農業をしようとするんですが、田んぼがなかったので、湿地帯、谷地という、こうぬかるみのある土地の田んぼを1ヘクタールを借りましてね、
はい、
それで農業に入るんですが、何も農具もなく、北海道ですから農業やるとすれば馬が必要でしたね。馬から農具から米種もみの飼料、それからお米の飼料から、みんな農協から借金してたようでした、
なるほど、
うん、それでまあ、お米が無事に収穫して、秋にその収穫の中から農協に支払いするというシステムになってたようでしたけど、何しろ子供でした、
うん、
それでだんだん戦争のあれが激しくなって物資がなくなる、
はい、
食べ物はなくなる、
はい、
衣類はなくなる、
はい、
そういう時に子供してたのでね、うん、親は大変だったと思いますね。それでまあ、私が昭和8年生まれで、それから早生まれだったので、
はい、
6歳になって小学校入ったと思いますね。で国民学校という国民学校1年生ということで入学しました。それで、まあ、その学校に入った印象というのは、国語の教科書ですね、
はい、
咲いた桜が咲いたといって、
はい、
見たこともないカラーの桜の花のついた、うん、美しい本でしたね。それでそれに咲いた桜が咲いたと、
うん、
そういう、まあ楽しい思い出とですね、まあ、あとはですね、そういう両親の生活のもとで、私は上から3番目で、姉は大正15年、兄は昭和4年、私は昭和8年、昭和10年の弟と昭和13年の弟と昭和16年の弟ということで、
はい、
母も大変だったと思います。で、まあ、それなりに、学校行ったりしていたんですが、なぜかこの和人という後でわかるんですが、和人の子供と一緒の 教室で勉強するようになりますね、
はい、
でなんか違和感を感じ始めたということでもなかったんですけど、
はい、
子供同士ですからちょっといさかいあった時に、アイヌって言われたんですね。アイヌって言われてベロエーって出されて、で、まあ、その時からそのアイヌという言葉とその嫌な雰囲気と、それから学校の帰りにいじめられると、でそのいじめられるのもね、あのなんか数学ができたんですね、私ね、算数っていうのが、それで、これをできる人ってここ教団で先生が言うと入って手挙げちゃうんですね。そうすると、まあ、男の子で一番できる子が球長で、
はい、
女の子で一番できる子が副球長で、うん、はい、私らは、まあ、一番も二番もないようなそういう子供でしたのに、パッと手を挙げて答えるもんですから、その上の球長と副球長が帰りにいじめるんですね。で、それも子供だからね、素直にパッと手を挙げますよね、まあ、いじめの始まりはそういうことでしたけども、まあ、いじめられても黙っていじめられる方だったと思います。悔しくて、ああいうのって罵倒されるし、嫌な思いしなきゃなんないんですけど、ある何年生かな、4年生ぐらいの時かな、雪道でした、帰り、
はい、
あんまり女の子の体格のいい女の子がいじめるので、自分の体を丸めてですね、ぶつかっていったんですね、手でやったんじゃ負けるから、そしたらその子がね、雪の中に転んだんです、転んで泣いたので、バンバリズムされて、それから私強くなったと思いますね。そういうのでね、それとやっぱりうちの貧しさと下の弟たちの、あれで、父も母も肉体労働ですからね、
はい、
時々倒れるんですよ、それを補佐するために姉が奉公にやられ、兄が奉公にやられ、そして、まあ、私は下の子3人の面倒を見なきゃなんないと、母の補佐をしなきゃなんないので、まあ、奉公に行かないでずっと親の手伝いするというような子供で、まあ学校行けばね、和人の子にそうやっていじめられるんだけど、その村ではね、近所のアイヌの子供同士で遊んで喧嘩したり遊んだりして楽しかった。それで、まあ、4年生ぐらいになるとね、うちの家はいろりだったもんですから、
はい、
山に薪取りに行ってこいっていうわけですね。で、近所の男の子たちと薪取りに行きます、山に。で、山に行く前に母ちゃんが言います。いいの、時間まだ
大丈夫です。
それで、火の神様っていうのはねっておしゃべりなんだって。
なるほど、
ね、で熊の神様と、火の神様仲いいもんだから、この火のそばで熊の悪口言って山に行くと、火の神様熊に言ってるから熊怒って出てくるから、火の神様の前で熊の悪口言うなよって言われてた。あ、まあ山に行っちゃうと薪取るの忘れて、ターザンごっこしたりなんかして遊んで夕方、日暮れる頃にその辺淡くて拾って帰ってくると、うちの母は長い棒を持って待ってましたでお尻ベタベタ叩かれてあーんあんと泣いて、また次の日また同じことをやって楽しい、まあ、遊びっていうかね、遊びが私のいい思い出で力になってるかなと思いますね、
はい、
こう成長しても力になってるかなと思います、
はい、次にちょっとお聞きしたいんですが、
うん、
今年の4月11日に吉川英治文化賞を受賞しましたが、
はいはい、
このお気持ちをちょっと
教えていただきます。いやもうね、私まさかね、私にこういうこと来ると絶対思ってない、絶対思ってなかった、これ本当。それでね、この聞いた何人かはね、こう言った私、
はい、
宇梶さんがね、話をもらう、なんか、賞と関係ないように生きてるよねって言って、うん、そうだよねって、間違ったんじゃないかなって言って、でもね、私思ったの、
はい、
まあどういう選択の仕方したかなと思って、私に教えてくれた講談社の人に聞いたの、 どうして私のことなんかこうやって賞につながったんですかって言ったら、
はい、
あの全国でこうちょっとテレビに出たりちょっと新聞に出たりしてもチェックする人がいるんだって。
あ、なるほどね、
でそういうことの集積で、はい、それで柳田邦夫さんって昔の唐の物語じゃない、はい、今の柳田邦夫さんとか入ってて、5人の、審査員が全員で、賛成してくれたということと、それと、泣いちゃったんですけどね、嬉しくて。で泣いちゃったというのはね、帰ってきてからもう、はい、こうピンとこないで宙に浮いた気持ちだったんですよ。で賞もらったって感じがあまりなかったんですけど、帰ってきてね、ちょっとお酒飲まないんですよ私ね、はい、お酒飲まないんですけども、興奮してたから沈めるのでちょっとお酒飲んで、はい、ガーッともうね泣いた泣いたの、カチャンカチャンってつってね、もう先祖アイヌの先祖ってね、何時間か泣いてたよ。
そうですか。
うん、それで感謝して、うん、それでも、まあ、だからといって私はこれから先アイヌのことちゃんとやるとか、そんな立派なことは考えてないで、ただもうその姉ちゃん、死んだ姉ちゃんとか、うん、死んだあんちゃんとか、先祖とかね、えかしいとかね、そう言って泣いて、すごく、まあ、感謝、先祖に感謝 しました。
はい、はい、本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、でこれ最後の質問になりますが、5番目になりますが、
ええ、
全国のアイヌ歌りで伝えたいことがありましたら、
うん、ありますよね。私はね、まあ嘘つけば50年ぐらいね、アイヌのことやってもうたっぷりわかんない。もう川野茂先生の講演もちゃんと何回も聞きに行った。うん、はい、それから本も真面目に読んだ、新聞も何本も取って、
はい、
もうさっぱり解放の道がつながらない。
はい、
それでまあ63歳、2歳の暮れに札幌のね、はい、鯖江白さんのところお世話になって、うん、刺繍やってる時に、
はい、
その頭の手は刺繍やってるけど頭がちょっと違うところに行けるもんだから、
はい、
この糸はどっから来ただろうか、
うん
うん、そういうこととかずっとこう追ってるうちに、
はい、
そうか、私たちの先祖は何千年か何万年か前に、うん、まあ気象に行ったり、
うん、
なんか束ねたり、
うん、
なんかするときにそこら辺の鶴のね、皮をむしって、
はい、
使ったもんでないわかって、
うん、
それを今度編むことをして糸にしてこういう着物を作る知恵が出たんじゃないか。だから人間の知恵を感じたんですね、最初の初期の、
はい、
私たちの先祖の知恵を感じた時に涙がボロボロ出ました、
はい、
その後で、先生方のお話の中で女児誌ですね、ゆかる中で戦争の、はい、のものを作ってない、うん、そういう話がずっと蘇ってきて、自分でもまあ発表する時に、うんうん、一度もこっちから物を取るためにね、侵略して、
うん、
物欲しいために戦争の道具を作ったものは一つも書いてないと、
はい、
すごい強い人々だと、
うんうん、
ね、戦争できないっていうのはすごいモラル哲学がなければね、うんうん、戒めですね、うん、人を殺しちゃいけないって川野先生は弁平の、うん、弁平というと、もう地獄よりもっともう生きところのないほど恐ろしいものだということとか、まあ、そういうことを聞いて育った。 でもねそれだからって解放されたわけじゃないよ、
うん、
でどうしたら歌人たちは自分の大切な素晴らしい文化をね、
はい、
から解放されないで、うん、アイヌだって逃げて、毛深いなんて世界中で毛深いのいっぱいいるしね、うんうん、そんな毛のないなんていうのはかえって恥ずかしいんじゃないかと思うような、うん、中に毛深いことで私ら苦しめられてきた、うんうんうん、私自身だってつるっとした肌だったらどんなにいいべとか、
うん、
まあ目がへこんでなくて普通な顔してたらどんなことでも堂々とできたのにとかずっと悲願でたことがありますのでね、
うんうんうん、
そうですけども、ふっとね何十年か経ってシャモの歴史見てみようと思ったんですね、うん、
はい、
でシャモの歴史見たら、まあアイヌは天国で素晴らしいモラルの中で、うんうん、戦争もやらない、美味しいものを食べたいとも思わない、いいもの着たいとも思わない、そういうような 本当にこう神様の世界の中でいるような人生を送ってきた何千年の前に、萱野先生は3000年以上とこういうわけですね。でなぜなら下からその出てきた米のね、焼けた米の殻だとか、うんうんうん、そういうのが3000年ぐらいの証明されたと、うん、頭の中ありましたよね。でそういうことでね、じゃあ3000年の和人の歴史といったら、人殺しはねもう日常生活でちょっとした過ちで手足ぶったん切られて、うんうんうん、そのぶったん切った手足を犬の野犬がいっぱいいて、くわえて腐っぱらいて食ってるってわけね。これはもう嘘じゃない事実なわけね。そして、まあ、今年はね、親鸞がね、750年。で、私は、五木寛之さんの親鸞をこんな分厚いのを2冊買って読んだら、まあ、胸悪くなるほどね、和人の生活ってひどかったわけですね。それでもまあ、それなりに和人もいろんな、自分たちがこうされることがどういうことかということで、解放同盟とかね、そういう素晴らしい勉強してる人型と近づくこともできて、両方合わせてアイヌの平和は、アイヌがやってきた平和は私たちの宝で財産であると、これを静かにね、トゥレップを取って、一番でんぷん粉はね、赤ちゃんでもお腹の薬になるケアになると、2番粉は美味しく調理して食べれると、すべての野草を置き去りにしてると、うん、私たちは。そして、鮭をシペと、うん、先生は何度も何度も言った、鮭はシペ、そのシペさえも、明治政府は取っちゃいけないと、私たちのキムンカミのクマも取っちゃいけないと、鹿はお野菜の代わりにいただいてそれなりに感謝したと、それも取っちゃいけないと、私たちの手足を縛っておいて、そして何て言うんですか、保護法という法律のもとにやってきたと、そういうことをね、私たちはしずしずと手をね振り上げて赤旗を振ることも、それはそれなりに必要かもしれませんけど、私たちがやることというのは、何千年と伝えてきたこの伝統文化をですね、しっかりと踏まえて、噛み締めるようにして感謝して、先祖に感謝して伝えていく。伝えても聞いてくれないなら延々とそれを発表する。ね。それが私たちが和人と共生して、やがていい国を作ると。その戦国時代の殿様だとか、偉い人らの真似して、今の政府はね、全然庶民やそういう人たちを見ていないと。首から上の政治をやってるということに対して恥ずべきことだと、私たちはそれに対してね、刀を振り上げたり声を振り上げるんじゃなくて、自分たちがしずしずと自分たちの文化を伝えることが、あの人たちの恥をちゃんと認めさせることだと、そういうふうに思ってます。
はい、はい、本日のお客様は千葉県にお住まいの宇梶静江さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。